イエス様の皆を賛美します。こんばんは。最初に聖書を開きたいというふうに思います。マルコの福音書の8章34節、今歌われましたけれども、西田川のレリーフに書かれてある御言葉ですけれども、私と同じ第3版ですと82ページで、一つ前の聖書ですと75ページになります。マルコの福音書8章34節を読みします。マルコの福音書8章34節。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。今日は十字架を追うっていうことよりもですね、26世人たちと、裏紙のキリシタンたち、殉教者ですけれども、その彼らが十字架をどういうふうに背負っていたのか、そしてどういうふうな勝利を見たのかということを分かち合いたいというふうに思っています。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。長崎殉教記念聖会をありがとうございます。聖霊の御臨在をありがとうございます。主はあなたを褒めたたえます。愛する天のお父様、どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して今ご自由に働いてくださって、集われたお一人お一人に今晩必要な神様からのメッセージを与えてください。さらにこの後メインメッセージは続きます。どうぞこのしもべの語るべき文を聖霊様が語ってくださって働いてくださいますように心からお願いいたします。主が御業を成してくださることをありがとうございます。主が語ってくださることをありがとうございます。感謝して信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。まず神様に感謝をしたいと思います。改めてこんばんは。先ほどですね、西田川の丘にですね、九州の牧師が終わった後に秋元牧師を連れして、行ったんですけれども、その途中で、駅前でなんか死の時間の方々が来られて路上ライブをしていて、でなんか死の時間の人でごった返してるって話を聞いたので、秋元牧師がそれを見に行くって言われたんで、そこで降ろしまして、私は西田川に行きました。でしばらく西田川で祈っておりましたら、面白いことにですね、スピーカーを使ったからだと思うんですけども、私はレリーフの真ん前で祈ってたのにですね、そこまでですね、駅前でやってる路上ライブの歌声が聞こえてくるんですね。確かこれ8週の歌だけどな、どこでやってんだろうと思ったんですけど、あそこまで聞こえてきたんですね。で、あそこのレリーフの前で、大きなスピーカーからの音で8週の声を聞いたのは初めてなんで、非常に感動いたしました。なんか確かになんかすごく群れの祝福ですかね。なんかこう、群れ全体の祝福を感じて、なんかね、すごい、ちょっとうまく言葉には言えないんですけど、ある霊的な特別な感動を覚えたんですね。賛美隊の方々ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。来年はできたら、殉教聖会の記念のコンサートをですね、前か後か何かにやれればなと思っています。パウロ牧師に言ったらいいですよってことだったんで、1年かけて企画して、市とか、教育委員会とかエランドに掛け合って、ちょっと本気でちょっとやろうかなって今思ってます。もちろん祈ってね、神様の導きに従ってですけれども、心に留めておいてください。さて、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はマルコの8章の34節、先ほど話しましたように、レリーフ、長崎の西田川のレリーフに書かれてある、2月5日、今日殉教した26世人たちが、そのレリーフに書かれてある御言葉です。で、26世人の歩みを考えても、それから、去年、昨年と、去年、昨年と一緒ですね。昨年、一昨年としました、浦上天使党の、浦上のキリシタンたちのことを考えても、確かに彼らは十字架を追っていった歩みでした。で、私たちは、その足跡の後を歩むってから十字架の歩みをするわけですが、その、十字架の歩みをするっていうとですね、私はどちらかというと、ちょっとこう重苦しいものを感じたりですね、ちょっときついものを正直感じて、いたわけです。ね、皆様はどうかわかりませんけどね。で、殉教と聞いてもやっぱりそういうのを感じてましたし、殉教というと、西田川に来るととっても爽やかで明るいんですね。だから、希望がある、天国がある。確かにそうなんだけど、やっぱり十字架って聞くとですね、ちょっと重苦しいものというか、ちょっとしんどいかなっていうのがあったんですね。確かに26世紀の歩みを見ると、彼は、爽やかなんですね。実際に今年の御言葉、信仰によって勝利を得たって世に勝つっていう、彼らは最終的には世に勝ったわけですね。例えば、26世人は西田川で殺されますが、それはまさに世、当時の世の最高権力者の豊臣秀吉が、京都で押さえ捕まえたのをわざわざ長崎まで連れてきたのは、長崎のキリシタンたちに見せしめをして、キリスト教 捨てさせるためですね。ところが彼らの殉教を通して逆に町にはリバイバルが起こります。で逆転したわけですね。だから浦上のキリシタンたちも後で話しますけれども、弾圧を繰り返したのに彼らの信仰が最後は日本のキリスト教を自由に逆転するわけですね。全部勝ってるんですね、最終的には。でなぜ彼らが勝利を受けてあんなに爽やかだったのか。でそれはですね、彼らがその十字架の追った歩みの時に信仰の対応をしてるんですね。信仰の歩みをしながら十字架になってたんです。うんと砕いて言えば、26世紀の歩みを一貫しているのは2つあります。いろいろあるでしょうけど今日は2つね。1つは彼らはずっとイエス・キリストを述べ伝えていたってことですね。だから捕まって、捕まった途中も最後に白髪の丘で最後にパルミキが許しの説教をしますが、ずっと福音を語ってたってことが1つね。もう1つあるんですね。それは何かというとね、彼らは感謝と賛美をずっとしてたんです。まだマリーさんいなかったんですけどしてたんですね。一番最初に殉教した、フェリッペっていうのはですね、400周年の記念聖火に来た方は私説教したので覚えてらっしゃるかもしれませんが、彼はフィリピンから司祭になるために母国のメキシコに帰るサンフェリッペ号という船に乗ってたんですけども、難船して土佐沖に着きます。で最初はですね、何とかしてメキシコに行って、我々でいる、安守、向こうで除海って言うんですけども、除海されて、司祭になりたいと思って、一生懸命いろいろあるんですね。で、慣れないんですね。で、ちょっと、がっかりしてたんです。そしたら、殉教者に選ばれちゃったんです。で最初はびっくりするんですけど、その時に、同じ殉教者の仲間たちが、本当にみんな喜んで感謝してるんですね。でそれを見た時に彼も、全く変わるんですね。で、彼は一貫して喜びながらやっていきます。そして最後に、殉教する時には、あのサンフェリッペ号が難船したのは、私が殉教者として選ばれるためだったっていうふうに本当に心から言えるまで変わるんですね。ということは、でも最初から喜んだわけじゃないけど、でもその十字架の中で彼は本当に賛美と感謝の器に変わっていったわけですね。なんで26世人たちはあの十字架をあんなに爽やかに喜んで歩めたのか。もちろん天国の希望があったとか、ね、いろんなことがあったでしょう。でも一貫しているのはね、彼らの唇にいつも賛美があったんです。本当に神への賛美が。で26人が殉教するときですね、実際の十字架にね、こう、釘ではないんですけど、縄でくりつけられて立てられるんですけども、枷をはめられてですね。でそのとき、26個の十字架が穴にバーンって同時に立てられたときですね、何をしたかよって言うとですね、ちょっと最近また記録を調べ直してるんですけど、彼らは賛美するんです。だから十字架がこう立てられるときに26人が賛美をする。そしたらそこにいた4000人ぐらいの人たちが一緒にその賛美を唱和するんですね。これは詩篇113編じゃないんですけど、つまり賛美とともに十字架に立つわけですね。そしてしばらくした後に、もう皆さんよくご存知だと思いますけども、ルドビオ・イバラギっていう最年少とその子にいたアントニオっていうのがですね、ペトロ・バプチスタっていうリーダーに聞くわけですね。神父、賛美してもいいですかって。ペトロ・バプチスタは黙想したので聞こえなかった。だから彼が詩篇113編、子供たちを主を褒めたたえ祭りを賛美する。するとルドビが一緒に唱和し始めて、で再び今度はまたそこの人々がみんな合唱を始めるんですね。つまりそれは最後のシーンだけですけれども、こういうことを丁寧に調べていきますとね、彼らの歩みの中にね、いつもね、賛美と感謝が一貫してあったことが分かる。で面白いですね、なんで彼らはあんなに明るくて爽やかで希望に満ちていたのかっていうと、彼らはその十字架を賛美と感謝を捧げながらずっと歩んでいったんで、もう一つは福音を語り続けてた、イエス・キリストはね。これは特徴なんですね。で京都大阪に捕まって長崎の西高まで1ヶ月以上ありました。1ヶ月余りです。でその間には人が通らない道もありました。でかなり肉体的には最後のは疲れていたようです。それからあと、峠もありました。だから東電きつい歩みもあったんですね。言葉も出てこないようなところもあったと思います。肉体的に疲れていたこともあったと思います。彼らは特別で楽だったとは思いません。だけど、彼らの唇にはそれでも神様への賛美と感謝があったんですよ。だから彼らは喜んで十字架を担い、最後まで、ああやって全うできたんですね。で今この村に賛美と感謝のことが言われていて、今年信仰によってね、神によって前とも世に勝つからです、私の信仰これこそ世に勝った勝利ですという第10波に5年の言葉が与えられますけども、信仰を通して勝利って言われてますけれども、この賛美と感謝っていうのは信仰の歩みのものすごく中心的なことなんですね。で 当たり前なんですけれども、なんかすごく今回そのことは深くなんかこう分かったってちょっと言葉語弊がありますけど、なんかこうなるほどなと思ったんですね。私は正直にその十字架のことをよく説教してきましたけど、十字架を追えないしちょっときついなっていうのがあったんですけど、あ、本当に賛美と感謝をしているときにその十字架が喜びになる、あるいはそこでもっと深い神の愛を知るんだなってこと、なんかね、彼らを通してのがすごく学ぶっていうよりもこう感じ取ることができたわけですね。でそれが一つですね。それとさっき言いましたように、彼らは一貫してイエス・キリストを述べ伝えています。伝えたから捕まりました。で捕まった後も伝えました。で何度も殉教を免れるチャンスが実はありました。戻り橋だけじゃなくて、でご存知のようにルドヴィゴ・イバラギは山本村で、ご存知のように言ってるけど新しい人もいらっしゃるからあれかもしれませんが、まあ、ルドヴィゴ・イバラギは山本村で、寺田ハンダブロット役人に養子になったら助けてやるって言われたのを断って、殉教するんですね。なぜかったら彼はキリストを信じて伝えたかったからです。つまり彼らはね、使命に生きてたんです。福音を伝えるという使命に。で何度もその使命ではなくてこの世に生きる道はあったんだけど、彼らは使命の生きる道をいつも選んだ。これは従ってるんですね。まさに神様の導きに従う、聞き従いなんですよ。だから26世紀の意味っていうのは本当に死を愛する喜んだ意味なんですけど、それは私が今言ってる信仰の意味とぴったり一致するんですね。だから最後にまさに世の権力者である秀吉がこの西高で殉教させて世の見せしめにしようと思ったのに、逆に4000人以上いた人々、町にリバイバル起こります。キリシタンだった人はもちろんですけれども、揺れてた人は結構いた。その人たちは彼らの死を見て感動します。当時死は転がっていた。みんな恨みながら死んでいった、叫びながら死んでいった、呪いながら死んでいった。下克上がやっと終わった頃ですから。でも彼らだけは喜んで希望に満ちて輝いて死んでいった。いや、天国に帰っていった。だから揺れていた人たちは本当にキリストを信じていく。でクリスチャンじゃなかった人たちも死が転がっていましたからね、どうせ死ぬならああいう死に方をしたいって言って、みんな大願書に来て自分もキリストになるって言ったんですね。つまり秀吉の幕とは全く逆になったんです。世に勝ったんです。彼らが感謝と賛美を持って神の言葉に従って使命に生きて十字架になった時に、まさに世に勝ったんですね。いや、私たちもこれからね、お会いの時代行きますけれども、十字架は必ず来ます。特にね、いろんな動画来てらっしゃる方がいらっしゃると思いますけど、私たちの群れは死の十字架クリスチャンセンターですから避けられません。でも本当に感謝と喜びを持ってこう聞き従って使命に生きる時ですね、世に勝つわけですね。で、浦上のキリシタンも同じなんですね。浦上のキリシタンたちもちょっと違うことを話しますけど、浦上のキリシタンたちはね、どういうふうにしたかというと、彼らはバッシャンって正確に言うとセバッシャンって言うんですけども、日本人の伝道師がいました。で、そのバッシャンという方が4つ予告予言を残します。日本のキリスト教は予言によって信仰を保たれたんですよ。これはね、突出すべきことなんです。カトリック教会があんまり最近言いませんけど、はっきり歴史に残ってるんで、予言なんですよ、予言。予告予言なんですよ。4つの予告予言ね。その1つが7代のちに、南蛮から、黒い大きな船に乗って今月候ってね、国会を聞いてくれる神父がやってくるという予言だったで、必ず、大声でおらしょって祈り、お祈りできる時が来ると。伝書ってのは異教徒、異教徒が道を避けて歩けるようになる、そういう予言があったわけですね。で、面白いそれをね、他にもいろんなことがありますけれども、今日はここに絞りますね。この予言の神の言葉を彼らは信じて代々伝えていくんです。必ず7代目に来る、必ず7代目に来る、必ず7代目に来るってこう、神の言葉が彼らが潜伏した251年間、予言を通しての神の言葉が251年間、1番崩れも2番崩れも3番崩れも4番崩れに至るまで、4番崩れの時には組織がガタガタに崩れます。崩れても予告されていた予言の神の言葉が彼らの信仰を最後まで導いた。で、予言通り本当に黒船に乗ってくるんですね。これであんまり嬉しかったもんだから、まだキリストが自由になってないのに、バーって行っちゃって、お寺にもね、自葬って言うんですけど、当時は旦那制度があるから、ちゃんとお寺でお葬式しなきゃいけないのに、お坊さん怒らせてこなかったりとかね、もう坊さんいらんとか言ってですね、問題になるわけですね。 で、明治新政府になった後に、明治の新政府もキリスト教弾圧政策をしました。神道主義でね。その結果、一村総理大でみんな流されるんですね。ところがね、6年、足掛け7年、彼らは流されたんです。なぜ彼らが信仰を守りたかったらね、記録を読めばほど面白い。必ず裏紙に帰れる日が来る。約束されている言葉は必ず成就するから、必ず裏紙に帰れる日が来る。必ず大声でおらしょできる日が来る。必ず大きな声で歌を歌える日が来る。必ず大きな声で賛美できる日が来る。必ず大きな声で祈れる日が来る。神様の約束だから必ずその日が来る。死んでいく人はみんな行くんですね。餓死とか投資があるんですけど、病死とかね。俺は死んでるけども、ね、お姉はとかね、お兄はとかね、この子たちは必ず倉上に帰れるから、その時には一人は神父にしてくれとかね、あるいは、必ず帰れるから、ってこう、言って召されていくんですよ。つまり、約束されていた予言の言葉が彼らの信仰を支えたんです。で、面白いのはね、彼らはそうやってただ人間的に言えば耐え忍んでるだけだったんですね。かなり厳しい迫害で、今日はもう詳しく言いません。でその時に、岩倉具視っていうね、当時の外務大臣かな、なんかが、チームを作って、不平等条約の条約の改正のためにアメリカとヨーロッパに行きます。どこの国に行ってもね、浦上のキリシタン、キリスト教禁止をやめろ。浦上キリシタンを自由にしろっていう交渉だったんです。それから始まる。で、民衆も結構行くと歓迎されない。ね、デモされる。で、一番激しかったのがベルギーのブリュッセルです。ね、そこで、なんかったらね、浦上って民衆が叫んでデモをする。で、あんまりひどかったので、岩倉具視をはじめとした人たちが日本に電報を打ちます。キリスト教の高札を下ろしてくれ、そうでないと条約改正はできない。日本の政府の方は、ヨーロッパとアメリカに行ってかぶれたのかって言って応じません。戻ってきて高札を降ります。それまで足掛け7年約6年なんです。まるまるってことでよかったね。浦上のキリシタンたちはね、政治活動も何もしてない。いつ自由になるかもわからない。そういうことが動いたことは全く知らなかった。でも彼らは約束を信じて待ってた。そしたら歴史を導かれている神が、浦上のキリシタンたちが全く知らないところで、その当時世界を導いた国々をと民衆化して日本のキリスト教を自由にしようとしてたんですよ。彼らの約束の成就に動いてたんですね。まあ、もうちょっと厳密に言えばマスコミがね、各国で報道したからなんですけれども、面白いなと思うんですね。浦上のキリシタンたちは神の言葉を信じて信仰に立ち続けたんです。いいですか。自分たちで何か自由を勝ち取るために戦ったわけじゃないんです。神の言葉を信じて彼らは立ってたんです。そしたら神ご自身が世界を動かして、世界のトップを動かして、日本のトップの人たち、明治新政府の物事を決める人たちがもう、そうしますって言わざるを得ない、そういう人たちに手を伸ばして神ご自身がひっくり返したってことはね、彼らの信仰が世に勝ったんです。で、ですね、今去年のリーマンブラザーズの金融破綻からかなり厳しい時代になってきます。昨日パウル牧師が言われてましたけど、まだ底をついてないから怖いって言ってましたけど、本当にちょっとまだ我々が感じているよりもっと恐ろしい時代に入っていくんではないかなって私は思っています。で、非常に厳しい時代がやってくるでしょう。でもその中でですね、神の言葉に立ち続け、さっき言った26世紀のように本当に十字架が始まった時に喜びと賛美と感謝を知ってたらですね、必ず私たちのように勝つんですね。わざわざ覚えてほしいんですね。で、今年信仰を通して世に勝つって言われました。で、これからすごい大収穫という華やかなリバイバルの時代がやってきますけれども、リバイバルとともに必ず終わりの時代もやってまいります。で、私はそのリバイバルとともに、まあ、今日はね、そういう日だから2月5日ですから、その日に備えてですね、本当に感謝と賛美、そしてから使命に生きる、そして神の言葉に立つっていうね、彼らが生きたそのところからね、私たちもね、学んでいきたいなというのを思っています。ではね、賛美と感謝をする人は十字架を通るんですけれども、十字架は必ず勝利に導きます。神の言葉は問いがくれば必ず成就します。で、歴史を調べれば調べるほど本当に神様ってのは真実だなと思うんですね。私たちが日本のリバイバルの約束をもらって、もう80年に主の塾が始まりましたから、 その5年でしたっけ、6年でしたっけ、アメリカに行かれた時に言葉をもらわれたのは、80年から考えたらもう25年経ってますけれども、それ以前からリバイバルを待ち望んだ方もいらっしゃいますね。で、ずいぶん待ちました。でもね、神様はすでに追い取られてね、間もなくやってまいります。それとともに本格的な十字架も始まってきます。ぜひ感謝と賛美ということと、今言われている信仰の歩みっていうのを確かにしていただきたいと思います。その後に来る素晴らしい世に対する勝利を彼らが見たように、私たちも見ていきたいというふうに思っています。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。簡単にですけれども、今日は2月5日ですので、26聖人と我が神のキリシタンたちのところから学びました。さらに御言葉を通して私たちは聞こうとしております。どう神様がさらに豊かに語ってくださって、私たちがこの終わりの時代に神様の使命を全うできるように、特別な恵みを持って臨んでください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。